ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
さっきからずっと黙ってますけど、
うん、よし。いや私ピアノ
起きてた、
うん、起きてますよ。ピアノちょっとだけ習ってすぐやめちゃった。
あれ習ってたんですか？
習ってました、
ピアノ。
子供の頃6歳ぐらいの時に、うん、その友達がやってたので私もやるって言ったら習わせてくれたんですけど、2年ぐらいでやめちゃいました。今はもう猫踏んじゃったも弾けません。
面白くなかったんでしょ？
先生が嫌いだったんです。
うん、みんなそうなの。
なんで
怖かったんです。すっごい女の、若い女性の先生で、
もう怖いもんね。こう
手をもうプチンって、
うん、叩かれる。マジで？それ俺も一緒、うん、僕も子供の頃習ったんですけど、うん、なんかね、名前ちょっといいのかな、鹿児島大学のなんか芸術学部かなんかで、うん、オペラかなんか専門、うん、おっさんなの。
あ、おじちゃん。
ピアノの先生ってイメージで言うと、ね、女性で優しくてっていうイメージあるじゃないですか。おまけに僕が習いたくて行ったわけじゃなくて、隣に住んでる女の子がなんかピアノ習いって言われて、うん、じゃあ隣の大ちゃんと一緒ならいいとこ言って、うん、なんかいきなり隣のお母さんやってきて一緒に行ってくれないとこ言って、じゃああなた行きなさいみたいな、そういうきっかけだったので。いや、それでなんかしぶしぶ行ったら、いきなりなんかゴリラみたいな大男の、今でもね覚えてますけど、すっごい太い指で、指にね毛が生えてるんですよ。
あ
ピアノ弾く指に、ね、うん、でね、その手でね間違えるとベジーとか叩かれて、もうね怖くて
トラウマ。
なんかね寝ぼけて、なんかね夜中にムカッと起き上がってピアノ弾く真似を、始めたことがあったらしいですよ、僕
当時。それよっぽどじゃないですか。
なんかね、大体ピアノ習うと、こういう僕とか京子さんみたいに大体こうなんか練習嫌いになってやめるっていう多いじゃないですか。
ほぼ聞きますね、その話はね。
あれ何なんですかね。
いや、やっぱね、その先生たちが育った時代がそのスパルタで育ってるから、やっぱりこう自分の弟子にもそういう風に自分が教わったように、なんかスパルタになっちゃってたみたいですよ。
うん、
厳しくしなきゃ育たないみたいな。
ゆみさんでも今レッスンもしてるんでしょうね。
レッスンも、うん、あんまり積極的にはしてないけど、頼まれたらしてますね、
はい。大人の方が多いですか？
うん、そうですね、大人の多いというか、まあ、少し大人の人もやっぱり自由を求める人が、普通の教室じゃできない、飲みながらやりましょうよとか、
うん、飲みながらやっていいんですか？
今日も飲みながらやって、ビール持ってくるからね、なんかちょっと喉が開くから、はい、女の子よ、はい、喉が開くからビールちょっといっぱい飲んでいいですか、ゆみさんの分買ってきましたみたいな、乾杯みたいな。
そのレッスン楽しそう。
いやいや、なんかそのぐらいでいいんですよ、大人だからね。なんか楽しまなきゃっていうところだから、
なんか弾けたらいいなと思うんですけど、うん、
でも挫折したんでしょ？
挫折しました。
多分挫折した方っていうのは、これですね、これはアイスワインです。
アイスワイン、
はい、アイスワインをちょっとしましょうかなって感じですね。で、準備ができるまで
デザート感覚ですけど、
まあ、でも大体世の中でピアノにこう親しんだことのある人の8割は、大体子供の頃挫折して、また大人になってなんか弾きたいんだけどって思う 人が多い、圧倒的だと思うんですよ。
圧倒的多い。
どうなんかそれになんかアドバイスはないでしょうか。
いやだからその時代がそうだったので、自分も私も結構厳しい先生だったんですけど、まあ打たれるとかはなかったんだけど、私も全然練習嫌いな子だったから、
え、そうなんですか。
全然練習しない、まあ、私ね、まぬけじゃないや、
まぬけって
なんだっけ、なんだっけ、物臭じゃなくて、なに怠け者なんで基本、
うんうん、
だからなんか練習嫌いだったんですよね。でもピアノ弾くことは嫌いなわけじゃなくて、弾くと楽しいんだけど、なんかこう一生懸命練習とか嫌だったっていう、その わがままだったんでしょうけど、なんかもっと練習したらもっと良くなるのに、なんで練習しないのってずっと言われ続けましたね。
そのもう
先生にね、
うんうん、
大丈夫ですか。
僕も子供の頃嫌でやめ結局
ね、
5歳ぐらいから始めて11歳ぐらいで辞めたんですよね、11歳じゃないや、12歳、まあ、それぐらいですね、
うん、
その後辞めた後突然数年後にふとやりたくなって、
うん、
で独学みたいなことなんですけど、
うん、独学で弾けるようになるもんなんですか。
というか、
うん、
なんか大人になったらなかなかその、
うん、
習いに行くのも時間もっていうか、だから定年退職まで待つかっていうのもなんかちょっとね大変だし、やっぱりこうなんかこう身近にこうすぐ勉強できるあれがあればいいなっていうのはありますよね。
楽譜がだから読めるっていうのはね。
ああそれはありますよね。
そこはだからいいことだと思う、クラシック の、 その厳しい中でも、
うん、
逆に言うと例えばその高校とかでバンドやった時にコードが分からないっていう、
そうそうそうそう、
コード
がエレクトーンとかやった連中はもうコードがあると弾けるんだけど、クラシックから入った俺たちみたいなのは楽譜もらわないと弾けないみたいな、
そのコードっていうのはなんか音
和音のね、
ABC の、
うん、そうそうそう、
あれです
よね、和音の形のことをその記号で表したものがコードなのね。だから、うん、それをクラシックは一つ一つの音を全部楽譜に変えてあるわけですよ。逆に言うとコードで弾くってなると、その例えばその何、楽譜を変えた人が C というコードの時にこれとこれとこれを弾きましょうっていう、その彼がかその変えた人が変えてる音じゃなくても C の音の他の音も使えるっていうのがコードね、の自由さんな。
一緒に弾くんですけど、どれを先にとかがあるんですか、こう音の、
うん、だからどれを先にやるとかどれをセレクトするかっていうのが、その楽譜、例えば楽譜を変えた人の、
うん、
まあ趣味になる。それ以外もいっぱいある。
アイスワインでございます。
ありがとうございます。
アイスワイン久しぶりに、
はい、これさ、ソルテーヌのアイスワインです。
ソルテーヌって何ですか。
ソルテーヌって
すいません、
ワインの、ソルテーヌ地方の、
ね、ソルテーヌってあるんだ、は
い、うわ、うん、おいしいですね。
うん、甘い。
ないって
当たり前やんか。
今さらピアノをやりたいと思ってもまあ遅くはないんですね。
うん。だから。
なんか今ちょっと
間があったです。
だから何始めるのも始める人次第じゃないですか。
なるほど。
うん、
だから習いたいんですけど今更遅いですかっていうぐらいの感じで始められると、ちょっと、うん、どうかなと思うところはある。例えばこれ絶対弾きたいんですって、
うん、
絶対これちょっと弾きたいけど、なんかちょっとなんか教えてもらえませんかって言われる人はそこ絶対いけるから、何でもやっぱそう、なんか受け身じゃなくてやっぱ、
うん、
能動的に動くと何でもうまくいくと思いますね、
うん、やっぱ弾きたい曲があるかどうかみたいな。
そうだね、それがあると思います。
なる、
弾けるようになるんじゃなくて弾きたい曲をやりたいから教えてっていうかやりたいと思った方がいいってこと
ですね、うん、そっちが絶対こう、うん、弾きたい曲があるじゃなくてもなんかとにかくピアノ何回1曲弾きたいとかでも全然いいし、うんうんうん、まあ、なんかこう、なんていうんですか、エネルギー、
うん、
パッションみたいなのがあると何でもできると思う、料理もそうだと思うし、うん、お酒の提供も全部なんかつながってると思いますね、なんか人生に
人生だ
った、うん、
Project TDK.